はい、皆さん今日はシンガポール日本語キリスト教会がお送りするイースター礼拝にようこそおいでくださいました。ありがとうございます。今スライドショーを通しておととい、そして昨日、今日、2000年前にどんなことが起きたのかっていうことについて見ていただきました。ペテロさん、大変な失敗をしてしまいましたけれども、今の内容から私が受け取ったメッセージは、やり直すことができるんだっていうメッセージですね。これはとても嬉しいメッセージだと思います。もうあなた、やり直せないねって言われたら、絶望的ですね。でも大丈夫。もう一回やり直せるよって言われると、希望があります。そんな希望を今日受け取っていただけたら幸いです。おとといはグッドフライデーという金曜日でした。日本にいると聞いたことのない日だったと思います。でもシンガポールでは国民の祝日だったのでみんなもお休みだったと思います。3連休でしたね。金、土、日。どうして国民の祝日なのか、グッドフライデーって何があった金曜日なのかっていうと、イエス・キリストが十字架で死んだ金曜日です。十字架で死んだ金曜日がどうしてグッドフライデーなの、バッドフライデーじゃないっていうふうに思いますよね。そう、2000年前の金曜日の時はみんなそう思いました。特にイエス様のお弟子さんたちにとってはバッドフライデーの中でも最悪の金曜日だったんですね。イエス様には12人のお弟子さんがいましたけれども、この方についていったら素晴らしい世界が待ってる、そう信じてイエス様と一緒に歩いていったんです。そしていよいよエルサレムに入場した時には、ああここでイエス様が王様になるんだなと思っていました。ところがイエス様がびっくりするようなことをおっしゃったんです。私はこれから十字架にかけられて死にます、でも3日目に復活しますっておっしゃったんです。弟子たちはびっくり仰天、どうしてそんなことを、そんなことが起きないように私がイエス様を命がけで守りますなんてペテロは言ったんです。でもイエス様は言いました。さっき聞いたから知ってるね、ペテロ、あなたは今晩鶏が2回鳴く前に私のことを知らないって3回言うよってイエス様が言ったんです。ペテロはそれを聞いて、そんなこと絶対言いません、死んでも言いませんって言ったんです。さあどうなったでしょうかね。その後イエス様がゲッセマネの園っていうところで祈っていた時に、突然たくさんの兵隊がやってきてイエス様を捕まえました。ペテロはその時まで寝てたんです。そして目を覚ますと、うわなんだこれはと思って、もうまだ寝ぼけた状態で、俺のイエス様に何をするとかって言ってですね、剣を振り回したら、あの人耳を押さえてるけどね、耳切り落としちゃったんです。よくもこんなことをしたなって言ったんですけども、イエス様はすぐ耳を拾って直してあげました。もうペテロは怖くなって一目散に逃げてったんです。イエス様はどうなるのかなと思ったら、きっとイエス様は強いからあんな連中やっつけてそこから逃げてくれるんじゃないかなと思ったら、ロープに縛られておとなしく連れて行かれたんです。ペテロは怖くなって逃げてしまいましたけれども、この後イエス様がどうなるのか気になって仕方ありません。それで イエス様の裁判が行われている大祭司カヤパの官邸の中庭に入って、さっき聞いたね、火に当たりながらイエス様どうなんだろうなと思ったんです。そしたら、あ、お前イエスの仲間だろ、3回聞かれました。あんなやつ知らないよって答えた時に、鶏が鳴いて、ちょうどイエス様が通りかかって、ペテロと目と目があったんです。みんなどうだろうね。みんなが友達だって思っている人が、あんな子のなんか私知らないよ、大嫌いって言った時に目があったら、どんな気持ちになるでしょうか。ペテロは、あ、イエス様が言った通りにしちゃったと思って悲しくなりました。おいおい泣いたんです。イエス様ごめんなさいって言おうと思っても、この後イエス様は十字架につけられて、そして息を引き取られて、お墓に入れられてしまいました。ああ、すべてが終わった、もう何もかも終わりだ、この方についていったら素晴らしい世界が待ってると思って来たんだけども、なんでイエス様十字架で死んでお墓の中に入れられちゃったの、しかも私は絶対にあなたのこと知らないなんて言わないって言ったのに、言っちゃった、ごめんなさい、いくらごめんなさいって叫んでも、いいよペテロって言ってくれるイエス様はもういません。俺って最低の男だなって思いました。自分のことが大嫌いになりました。ところが日曜日にお墓に行った女の人たちがやってきて、ペテロさん大変、どうしたの、私たち今朝お墓に行ってみたらイエス様の体がなくなってるの、どうしてなくなったんだ、みんなは知ってるね、どうして亡くなったの、復活したからです。でもこの時弟子たちはまだ信じられません。そしてこの日曜日の夕方だね、弟子たちは自分たちも捕まるんじゃないかと思って震えながら部屋の中に隠れてたんです。突然誰が現れたの、イエス様が現れました。うわー、びっくり仰天、嬉しかった、でも怖かった。どうして怖い、なんて言われるだろうって、どうして私一人を見捨てて逃げたのかとかね、ペテロにはね、私の言った通りになっただろう、私のことを知らないって3回も言ったね、私はちゃんと聞いてたよ、こんなこと言われたら怖いね、イエス様がそんな風に言うんじゃないかなって怖かったんです。イエス様なんて言いましたか、こう言ったんです、一緒に読みましょう。はい、平安があなた方にあるように、 Peace be with you、平安があなた方にあるように。今日の暗証聖句は簡単です、これだけです、ぜひ覚えて帰ってください。その時弟子たちは、そうか、全部が終わったんじゃなかった、もう終わりだと思ったけども新しい始まりだったということが分かりました。そういえばイエス様言ってたじゃない、私は十字架にかかって死ぬけども3日目に復活するって言ってたじゃない、なんであの時に僕ら分かんなかったんだろう、本当だ、イエス様のおっしゃった通りになったっていうことは、イエス様は弱くて捕まったんじゃなくて、逃げられなくて十字架にかかったんじゃなくて、自分から十字架で死んでくださったんだっていうことが弟子たちは分かったんです。なんでイエス様は十字架で死んでくれたの、 何にも悪いことしてないのにどうして死刑にならなければならないんですか？それは私たちのした悪いことを全部身代わりになって死ぬためだったんです。私たちのする悪いこと、これを罪って言います。神様は罪が大嫌いです。神様が悲しむようなことが罪です。人を叩いたり、嘘をついたり、物を盗んだり、悪口言ったり、そういうことは神様が悲しむことですね。ペテロのように私たちは、僕は大丈夫、そんなことしないって思っていても、いつの間にかはっと気がついたら罪を犯してしまう者たちです。だから本当は私たちは自分の犯した罪の罰を受けなければなりません。どんな罰だろう。神様からの罰って怖いね。でもイエス様は私たちのことが大好きだったから、私たちがその罰を受けなくてもいいように自分が代わりに受けてくれたんです。それがイエス様の十字架の意味です。そして本当にあなたのために私は死んだんですよっていうことを証明するために、イエス様は3日目によみがえってくださいました。だから私たちは、イエス様ありがとうございます、私の代わりに十字架で死んで復活してくださったんですね、ありがとうございます、信じます、これだけで罪が許されて神様と仲直りできるんです。それが行われた金曜日だからグッドフライデーなんですね。この日のことをグッドフライデーと呼ぶようになりました。それが分かった時にペテロは、そうか、僕の人生まだ終わってない、やり直すことができるんだっていうことを知りました。ここから新しいスタートを切ることができるんだって思いました。イースターからいいスタートを切ることができるんだ、少し親父ギャグを言ってしまいましたけども、そう思いました。覚えやすいね。イースターからいいスタートを切りましょう。イースターサンデー。それでペテロとお弟子さんたちは、皆さんもイエス様を信じてください伝え始めました。お前そんなこと言ったら牢屋に入れるぞ、殺すぞ、脅されてももう死は怖くありません、いいですよ、私は死は怖くないです、イエス様が復活してくださって永遠の命があるって知ってますから、もう死は怖くないです、皆さん聞いてください、私は大変な失敗をしました、でもイエス様を信じたらやり直すことができたんです、あなたもイエス様を信じたらやり直すことができます、こんなふうにペテロたちは伝えたんです。聞いている人の中で信じない人もいたけども、信じる人もいました。そうか、じゃあ僕もイエス様信じよう、信じたら本当に新しい人生を始めることができた、うわ本当だ、ペテロさんの言ってること本当だって分かった人たちが、今度また他の人にも伝えました。そして聞いて信じた人がまた他の人にも伝えました。その結果、世界中に教会ができたんです。2000年前にイスラエルから始まったんですけども、今はシンガポールのここにもこんな教会ができました。イエス様を信じた人たちっていうのは、みんなやり直すことができた人たちの集まりなんです。みんなもがっかりしたり、私って最低とか、自分の一番嫌いなタイプの人間になってしまったとか思うことがあるかもしれない、もう終わりだとか思うことがこれからあるかもしれない、でもそんな時は思い出してください、イエス様は復活してくださいました。 この方を信じたら私たちもやり直すことができます。イエス様はそんな私たちを愛して十字架で命を捨て復活してくださった。それを信じる人たちはノックダウンさせられることがあってもノックアウトさせられることはありません。ノックダウンとノックアウトの違いわかる？ボクシングやってて倒れるよね。それでもう負け？10数えるうちに立ち上がったらいいんだよね。だから倒れることあると思います。失敗することあると思います。でも立ち上がることができる、やり直すことができるからですね。さあ今日の暗唱聖句です。簡単だから皆さん覚えてください。大人の皆さんも覚えて帰ってください。一緒に読みましょう。はい。平安があなた方にあるように。ヨハネ20章19節いけますか？はい。平安があなた方にあるように。ヨハネ20章19節。はい。平安があなた方にあるように。ヨハネ20章19節。はい。平安があなた方にあるように。ヨハネ20章19節。復活されたイエス様が最初に語ってくださった言葉はこれです。今日皆さんにもイエス様は平安があなた方にあるように、こうおっしゃってくださっています。祝福のお祈りをいたします。天のお父様、毎年毎年イエス様の復活をお祝いして2000年が経ちました。2019年のイースターの日曜日、シンガポールにいながら日本語でイースター礼拝をすることができました。今日世界中でイエス様は復活した、そのことを皆さんが喜びお祝いしています。私たちもその一人となりました。ありがとうございます。もしあの日イエス様が復活していなければ、弟子たちはあのまま落ち込んで暗くて絶望的に歩んで人生を終えていたでしょう。でもイエス様が復活して弟子たちに現れてくださって、平安があなた方にあるようにって言ってくださったから、彼らはやり直すことができました。そしてそこからイエス様の素晴らしい救いの御業を伝えることができました。2000年かけて世界一周しました。今世界中に教会ができて、この素晴らしいお知らせが今日ここでも述べ伝えられていることを感謝いたします。今日集まったお一人お一人の方々に対して、イエス様は平安があなた方にあるようにと祝福してくださっていますから感謝いたします。イエスキリストの尊いお名前によって一人一人のお友達を祝福してお祈りいたします。アーメン。